今大野さん部長という責任がある立場ですけれども、はい、紅茶研究会のみんなはどんなメンバーですか？
すごい気が使える人たちで、今の高校1年生の人たちも、私があんまり部活のメンバーを集めるのが下手くそだったのか、最初の方全然集まらなかったんですけど、 でも自分から興味を持って入ってきてくれて、もう私以上にすごい頼もしくなってます。やっぱりまちまちで入ってくれる学年、入ってくれない学年とあったんですけど、でも今年も無事ちゃんと中学1年生が入ってくれたので安泰ではあるかなと思います。
研究会の魅力は？
やっぱりその節目節目のイベントを、毎年その10月にも入試説明会があって、それに出させていただくんですけど、喫茶店みたいなものをやってるんですよね。毎年ちゃんと本格的にそのオーダーの取り方とかの指示もしているので、そこのところはやっぱり活かしていけるかなとは思います。
今年は間もなく10月の15日、
はい、
入試説明会は小学生、
はいですね、
保護者の方といらっしゃって、はい、でお茶出しするとどういう反応がありますか？
あ、結構本格的やなっていう反応は返ってきますね。やっぱりその紙コップとかではなく、この陶器のもので出してるので、やっぱりそこのところはちょっと驚かれますね。
初めね、紅茶研究会って聞いた時は、紅茶を徹底的に研究し尽くすのかなって、そういうふうに思ってたんですけれど、そうです
ね、アカデミックな感じかと思いきや非常に和気あいあい、うん、いや普段はね、今もシーンってしてますけどね普段は多分もっとみんな喋ってると思うんですよね。
だってね、女の子が集まったらね、本当に賑やかですもんね。
はい、すごい賑やかです、
ね、運動会のポスターがいた。
書きました、美術部です。
え、
はい、
書き持ち
です。
おお、
書き持ちもできる部活です。まあ、両方好きなんですけど、うん、こっちの部活が好きです。
よ、本当に？
はい。
他に掛け持ちしてる人いる？
あ、いる、はい。社会部入ってます。私2つで、あの人が3つ入ってます。
3つ入ってる彼女。美術部、紅茶研究会と、もう一つが
社会部。
社会部ってどんなことする？
基本的になんか旅行みたいなのをするんですけど、それの企画みたいな、自分らで立てて行くみたいな。
泊まりもあります。
前行ったのは四万十行って、香川も行ったりしました。
そこでまた紅茶飲んでみたりして行ったら、
社会部は旅行、まあ、社会を知るんだ。
社会を知りますね。
そういうことだね。そしてバックで放送部が頑張ってすごいコラボってますから
土佐女子放送部もね、全国大会行ったりして。部長にとって紅茶研究会はどんな存在ですか？
最初の方はただの本当に部活で、なんかあー毎週行かなきゃみたいな感じだったんですけど、もうここまでずっと続けてきたので、やっぱり最後まで続けたいっていう存在ですね。
明日も元気にね絶妙な感じで入ってきました。
そうですね、は
い、同級生喋ってないやん。
喋ってないやん。
副部長やらさ
せていただきます。
そうですか。入ったきっかけは
大野さんと。
大野さんがもう、
もうそうですね、もう私一人だけの学年だったんで。
あ、それ寂しいもんね。
ちょっと寂しくって無理無理踏み込みました
仲良くて、お母さんにもなんか部活入りやって言われてて、
うん、そう、いや誘われたのと楽しい。
楽しいです。それが私今放課後の補習に行ってて、来るのがすごい遅くなってて、なんかやっぱり早くに来てくれる高2の子たちが入れてくれてて、すごいできる子たちだなって思って尊敬してます
ということは、副部長が補習を終えて、はい、皆さんお疲れって来たら、こちらがパーって出てくる
出てきます。
すごいやんか、それめちゃめちゃいいやん。全員が補習終わりで来るなんてどうする入れる人らなので、
その時は早くに終わった人になるみたいな。
ちょっと頑張らんとね。
上下関係もちろん部活だからあるとは思いますけれども、非常に和やかな雰囲気で、これがまた卒業した後も社会に出てからも続くといいですね、先生ね。
本当にそうだと思います。一人一人が何ができるか、お茶を通して何がおもてなしとしてできるのかっていうことを考えて動いてくれている、そういう経験を踏むっていうことが醍醐味じゃないかなと。
先生にとってこの子たちはどんな存在ですか？
めちゃくちゃ可愛いですよね。本当に素直な子が多いので、怒られる前に動いてくれるので、あ、これはやったらいかんだろうっていうのはみんな分かってるので、 相談しに来てくれるんですよ。すごくそれは本当にありがたいと思います。本当にきれいにお茶を入れることだけじゃなくて、
道具をきれいに扱うとか、愛情を持ってきちんと後片付けができるかとか、
職員室に回ってる時にそういう様子を見たりとかするのもすごく可愛いので、
顧問の中澤先生はどんな先生ですか？
前任の顧問の先生が定年退職してから の後任の先生だったので、引き継ぎとかまた分からんところを聞きに行くっていうことがなかなかできない、その大変な環境の中で私たちのことをよく考えてくださって、いろいろ部の備品とかも揃えてくださる優しい先生だと思います。
厳しい時もあるけど優しい先生です。
ボイスチェンジャーかけてもらう。
ボイスチェンジャーかかるよ。
先生はちょっと私たちによく気をかけてくれるんですけど、ほんまにちょっと気をかけすぎて空回りなところがあります。
リアルですね。
リアルですね。これは校内向けになってしまいますけど、紅茶研究会に入りたい、今からでも入りたいっていう人はどうしたんですか？
もう毎週月曜日の放課後に部室に来ていただければいつでも見学できますので、入部したいのであればそれの説明もまたしますので、ぜひ見学にまずは来てもらえればなと思います。
まずは見学からですね。
はい、
部室があるのね。
そうですね、各それぞれの部活の部室が体育館の地下に、やっぱりちょっと18人いるので全員が入っちゃうとキツキツになっちゃうので、最近はちょっと除湿機がフル稼働しておりますが。
いやいや蒸れる感が、
はい、いやいやちょっと
そうですね、まあ、茶葉は蒸らしていいんですけどね、
人が蒸れるとね、
まあ、汗が。
そして10月15日の説明会ですけれども、
はい、
紅茶研究会もお茶会といいますか、お茶の振る舞いを、はい、お接待をするんですね。
はい、します。それもぜひ来ていただければと思います。
このコーナー2週間にわたってこれ皆さんのリクエストを流しそうかっていう、
そうなんですよ、
コーナーなんですよ、
はい、じゃあ今週のリクエストは、
中島さんは先週の金曜日から考えてたらしいんで、これはもうなんかそれを無理するわけにもね。
そうですよ、中島さん、美術部で社会部で紅茶研究会の中島さん、
そう、からのリクエストですよ。
はい、米津玄師さんのピースサイン
中一も、
中一が思わず反応しました、
手いただきました。
私もそうやと思うよって言って、
米津玄師さんが好きなので、
それはよかった。
ということで Feel the Real、 今回は土佐女子中高等学校紅茶研究会の皆さんをご紹介しました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
覚えてるやんか。